ミスリーディングチャット第70回、ドヤ顔で書かれた論文を読むポッドキャストです。まあ、今日 GPU の話でもしようかなと思ってるんですけど、
うん、
GPU ってよくわかんなくないですか ?CPU と比べて。
うん、
で何がわかんないかっていうと、まず命令セットが最高わかんないじゃん、あんのか
ん
ないの話。
わかんないっていうか、公開されてない。
そうなんですよね。
ですよね。なんか。
NVIDIA は PTX っていう仮想名セットみたいなのがあって、
うんうん、
これは LVM みたいな感じですごいハイレベルなんだよね。で、レジスタの数も無限みたいな。で、それがコンパイルされて、うん、あいつらのハードウェアの世代に合わせたなんかになって、ハードウェアに飛んでいくみたいなんで、わからん、
うん、
で。AMD は微妙にドキュメントとかがあってあるんですけど、
うん、
誰も気にしていないわけですね。
うん
わからんでしょ、
うん、
で、これ GPGPU とかでそういうの出てくるわけじゃない。
うん、
GPGPU はね、まだいいんですよ。少なくとも、うん、プログラミングモデルとかは、割とはっきりしていて、まあ、書いた通り動くじゃない。
うん、
マジックは少ないですよね。しかも、GPGPU が、まあ、どういうものかとか、まあ、そのために NVIDIA の GPU がどういう風になってるとかいうのは、まあ、結構よく知られている。例えば、CUDAの教科書とかでは、性能出すためにこうしましょう。なぜなら CPU がこうなっているからですみたいな説明が書いてあるし、うん、ヘネパタにもチャプターがあります。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。
シングルインストラクションマルチスレッドみたいな話とか、
うんうん、
メモリモデルがどうとかっていうのは、まあ、よくわかっているんですよ。わりかし。CPU よりわかってないが、うんまあね、まあまあ、わかった気になれる程度にはわかっている。
うん、うん。
なんですけど、GPU ってもともと絵を描くプロセッサーなわけじゃん。G、グラフィックスだから。
うん、
で、もう、絵を描く方の仕事って、GPGPU と比べると本当よくわかんないんだよね。何してんのか。
うん。
まあ、シェーダーとかあるんじゃない?
ありますね。
シェーダーはいい。あれは大体 GPGPU みたいなもんだから。
うんうん。
描いたコードが動きます。並列で動きます。以上、みたいなもんでしょ。でもさ、そのシェーダーの外側で何をしてるのかというのが、よくわからないですよ。何してんだろうなと思ってたんですよね、昔から。
うん、
思いつつ何もしなかったんですけど、まあ、知ってなくても実害ないわけですね。とか思っていたら、ちょっと前に紹介した、グラフィックスシステム論文のリンク集の記事、What makes a graphics systems paper beautiful? っていう
はい、はい、
のがあるんですけど、これを見ていたら、リアリティエンジングラフィクスっていう論文が紹介されてたんですね。
うんうん、
でこれはなんかね、まあ、GPU の先祖みたいなもんの話なんですよ。で、1993年の論文です。割と昔。
93年。
ていうかだいぶ昔、
うん。
このグラフィクスのハードウェア、つまりこれ GPGPU とか出てくる前だから、そういうこと言い出さないわけ。描画の話だけしてんだよ、
うんうん。
これ読んだら、グラフィクス部分の GPU は何してるか、わかるかもなって思って読んでみたという話です。
うん、お
つうわけで本題に入ってまいります。リアリティエンジングラフィクスっていうタイトルの論文、さっきも言いましたけど、1993年、600引用ぐらい。で何だったかというと、シリコングラフィクスという会社、これはグラフィクスのハードウェアとかワークセッションで有名だった昔の会社でもうないんですけど、
うん
そこが出していた GPU みたいなもののアーキテクチャを説明した論文です。
シリコングラフィックスね。
そうね。シリコングラフィックスっていうのは、まあ、OpenGL とかを作った会社ですね。ざっくり言うと。書いてるのは、カート・アケレイっていう会社の CTO ですね。まあ、そういう論文です。93年とかさ、昔すぎて、何年前?
25年以上前ですね。
下手すると、我々のポッドキャストを聞いてる人のうち、まだ生まれてない人はいる可能性があります。
ありますね。
困ったね。で、時代背景をちょっと説明しておきます。
はい。
これからいろんな数字が出てきますけど、
はい。
絵みたいな気分になるとこもあるんで、
はい。
93年ってことは、Windows 95まであと2年だよね。
うん、そうね。
つまりそのパソコン積むのがバーンと流行る前ですね。CPU で言うと、Pentium っていうのの初代が登場した年です。で、このペンティアムは 60MHz とかです。60MHz 遅いような気がするが、このペンティアムは高くて買えないような代物です、
うん。
そういうレベルの時代。
93年ペンティアム買ってる一 般のユーザーっていない、今週まではいないぐらいのレベルですよね。
パソコンのカタグとかを調べてたら、ペンティアム乗ったのはその2年ぐらい後からだね。その頃の PC のメモリって4ギガとか8ギガとか、間違えた、一桁間違えちゃった。4メガとか8メガとかあると、多いなって感じる。そういう感じです。ね。で、ゲーム機で言うと、プレイステーションが94年です。まあ、そういう時代だということをご了承のいただきながら聞いてくださいと。
はい。
で、リアリティエンジン、まあ、GPU みたいなもんなんですけど、そのシリコングラフィックスという会社の第3世代のグラフィックスのハードウェアです。第1世代は1985年。また、僕やっちゃったんだけど、これは、ね、ワイヤーフレーム。
おー。
あの、ポリゴンを、前後関係とかを判定できない。で、第2世代88年。これ、ポリゴンかけるようになりました。やったー、みたいな。テクスチャもつけられた。やったー、みたいな。ただ、アンチエリアスとか、テクスチャのフィルターとかはなくて、ピクセル見えちゃいます、みたいな感じですね。ギザギザしてて。で、このリアリティエンジンは第3世代です。これは、テクスチャもあるし、アンチエリアスもあるし、テクスチャのフィルタリングもある。当然、早い。前の世代よりはね。30Hz、つまり 30fps で、フル HD を出せるぞって言ってます。それがすごい時代ですね。ハードウェアの機能で言うと、プレステ1、これが94年。プレステ2が2000年ですけど、まあその間ぐらいのイメージだと思ってください。ざっくり言うとね。プレステ2の方が早いね、ちなみにね。まあそういうもんです。で、どういうハードウェアかっていう話なんですけど、ボードが複数枚あります、まず。GPU だけど。
GPU 的なものが複数あるってことですね。
複数挿して、ようやく機能を果たすってことです。何枚出したかそういう話じゃなくて、全部刺さないと動かない。いいね。わかりますか？
なんか時代、ちょっと待ってください。これ、ちょっと想像しやすくするために言うと、シリコングラフィックスっていう会社が出してるワークステーションがあって、まあ、ワークステーション自体には、まあ、オプショナルなものだったってことですね。
そうかな。それか、まあ、のけなきゃ買えなかったかもしれないけども、ワークステーション本体は CPU が付いてる。
なるほどね。
だよね。ミップスの CPU が乗ってます。
CPU が乗ってる。で、多分この当時のワークステーションって、こう、今でいう小型冷蔵庫みたいなぐらいのサイズの巨大な物体かな。それか、まあ、デスクトップ PC サイズかな。
ゴミ箱ぐらいだな。あ、大きいゴミ箱ね。部屋の隅にある。
はいはい。そういうぐらいのやつがあって、で、そこには、まあなんかスロットがいっぱい空いていて、そこに複数枚買ってきたやつを挿すと、っていうか買ってくると複数枚入っていて、それ全部挿すと動く。
そうですね。
ということですね。
まあそういうイメージをしてください。
はい。はい。
それぞれのボードが、まあ、全部ないと動かないというのは、つまりレンダリングパイプラインの違う部分をそれぞれ担当しているってことですね。で、あと、2枚出しとかあるにはあって、その一部のパイプラインのスループと上げるために挿すとかも、このやり手エンジンはできます。どこを増やせるかは後々話していきます。そういう感じで、まあ、ボードの話をするんですけど、その前に、まあ、どういうレンダリングのパイプラインになってたっけっていうのをまず軽く復習してから入ります。で、OpenGL の昔のやつの話ですね。この OpenGL っていうのはどう書くかという話をします。で、OpenGL の昔のやつっていうのは、コマンドってもののリストをサーバーっていうのに送りつけて書くっていうモデルです。ここでサーバーはまあ GPU だと思ってください。で、コマンドどういうものがあるかというと、まずね、色だとか、テクスチャーだとか、表形を表す行列だとか、ライティングの場所だとか、そういうグローバルなパラメータ状態をセットするっていうコマンドがあります。それとは別に、この三角形書いてねっていう描画のコマンドがあります。で、描画のコマンドには、三角形のとか、まあ、三角形に限らなくて多角形なんですけど、頂点のデータが入ってます。頂点のデータっていうのは位置とか、照明の計算に使う方線の向きだとか、テクスチャの座標とかが入ってると。それが3つで三角形だし、もっとあれば多角形になる。そういうもんですね。そういうコマンドっていうのは、グローバルな状態をセットするっていうのと、なんか書けっていうのの2種類があるってことですね。で、それを順番に送ってって、なんか書くわけです。で、その受け取ったサーバー側はどうやって三角形を書くかっていうと、まずその三角形の頂点の座標は 3D 空間上の座標になってるんで、画面の座標に変換します。これは要するに行列を書けます。次、頂点ごとの 色っていうのを決めます。まあ、これはライティングとかの計算をして、ライトの方を向いてたら明るくしますとか、近かったら明るくしますとか、そういう話だよね。で、こういうのは今だと、バーテックスシェーダーっていうのがやる仕事です。で、その後に、画面の座標になったじゃない？画面の中の枠に入ってなかったら捨てます。
うん、
とか、画面の端っこで見切れていたら、三角形をカットして、入る大きさの三角形2つとか3つとかに分割したりもします。で、画面の外にあるのを捨てるのをカリング、カットするのをクリッピングと言います。で、こういう処理をしてくれます。で、これはね、システムがやってくれることで、今でもシェーダーとかはこういうことはしません。つまり GPU がやっているシェーダー以外の仕事のうちの一つは、こういうものってことですね。で、その三角形を書きます。なんですけど、書くために何をするかというと、まず、フラグメントってのを生成します。フラグメントってのは、まあその三角形を構成するピクセルだと思ってください。三角形ピクセルいっぱいからできてるんじゃない？なんで、この三角形から画面上のこの位置のピクセルができますよっていうリストをまず作ります。で、個々のピクセルごとに頂点の座標形を頂点の座標についている色を保管して、そのピクセルの色っていうのを決めたり、方線を保管して、そのピクセルの方線とかを決めて、あとテクスチャーの座標を方向はないんだな。テクスチャーの座標を保管して、テクスチャーの座標を決めたりします。つまり、色とかテクスチャーの座標っていうものがピクセル単位で決まります。で、そのテクスチャーの座標を使って、テクスチャーを実際に読んで、色を決めて、で、そいつを最終的なフレームバッファーにポイント置いて、終了。あ、その時に、深さ、デプス、Z の値点が取れるんで、それを今画面に書かれている Z と比べて手前だったら書くし奥だったら書かないっていうヒドゥンサーフェスリムバルってやつですけど、もうそういうのもするっていうのがこのフラグメントの処理の仕事ですね。で、これはその今だとフラグメントシェーダーってやつがやるんだな。OpenGL だとね。ただし Z、デプスを見て書いて書かなかったりするっていうのはフラグメントシェーダーは普通はしません。普通はフラグメントシェーダーはこの Z だよっていうのだけで、書いて書かなかったり3判断っていうのはグラフィックスのシステムがする方が普通です。そういうわけで、ここでもやっぱりシェーダーじゃないグラフィックスの仕事っていうのがあって、それは色の保管だとか、ピクセルの列挙だとか、因面除去だとかだな。そういうものはシステムがやってくれるわけですね。つう感じなんですよ。この子のレンダリング。
うん、
今もね、だいたい一緒。みたいなもんですね、
うん、
っていうその OpenGL のレンダリングモデルを踏まえてリアリティエンジンの話に戻ると、最初にまずこう CPU からコマンドを GPU に送ります。
はい。
受け取るのはジオメトリーボードっていうボードです、
うん、
でこのボードにいくつかのチップが入ってるんですけど、最初に言うのはコマンドプロセッサーっていうチップです。まあこれは名前の通りで、コマンドを受け取る QFI4 があって、入ってきたら、コマンドを見て、必要に応じて、レジスターの値をセットしたり、書けっていう命令だったら、次の各プロセッサーとかチップに、その各データを送ります。そういう簡単なもんですね。で、次のステージを担当するのが、ジオメトリーエンジンっていうチップです。こいつはね、複数あります。構成によるんですけど、6個とか8個とか12個とかあって、並列に動きます。だんだん GPU っぽくなってきたでしょ。
そうですね。
で、コマンドプロセッサーは、そのジオメトリーエンジンに、まあ、ざっくり言うと三角形を送りつけるんだな。なんだけど、どういう順番に送りつけるかというと、ラウンドロビン。なんで、順番。凝ったスケジューリングとかはなし。なんですね。で、この個々のジオメトリーエンジン何をするかというと、まあ、さっきも言ったように、座標変換と頂点の色の計算。つまり、バーテックスシェーダーみたいな計算をしますと。のみならず、次にカリングをしたり、クリッピングをしたりもします。で、ついでに言うと、ジオメトリーエンジンに入ってくるプリミティブっていうのは三角形と限らないんですよ。オープンジル多角形とかもサポートしてるんで、
そっか。
そういうのが来る場合もあるし、クリッピングの結果三角形が増えることもある。 とかなんで、入力はいろいろなんですけど、出てくるのは三角形です。しかも画面座標の三角形です。
うんうん、
まあそういうことをするジオメトリエンジンなんですけど、どういうチップかって話をしてきます。まあ ASIC じゃねえんだよ、これは。これね、i860XP っていうインテルの CPU が入ってます。聞いたことある
?860?8086 じゃなくて、
はい、違う。860。これは、ウィキペディアのページを見ると、売れなかったって書いてある。多分知らない人が多くて僕も知らなかったです。
うん、
まあ、そういうマイナー CPU で、不動小数点が得意な、ベリーロングインストラクションウィズスの、メディア処理のための CPU ですね。
うん、
そんなのがあったらしいんだよ、当時。作ってみたんだな、インテルが。ただまあ、売れなくて、ペンティアムとかの用が良くなったんで、リスコンしたと思うんですけど、採用しちゃったんだな。イメージとしてはね、スナップドラゴンとに入っているヘキサゴンっていうのに近いですね。つってわかるぐらいなら苦労はしないんだが、
はい、
これまでも現役のチップです。ヘキサゴンね。
うん、
この i860 じゃなくてね。
はい、
で、メモリーは2メガ載ってます。個々のチップに。で、そういうもので、これ CPU みたいなもんなんで、コンパイラーが新しくて、この試作段階では C で書いたと言ってます。
うーん、
最終的に性能出なかったんで、手でチューンしたアセンブリを書いたそうです。
おお。
なんでね、プログラマブルなんですよ。過去社員に限るようなんだけど。
そのプログラムはどうやって搭載されてたの？
ロムとかかな？
ロムに焼くのかな、最終的には。
ね、
まあ、そうか。開発中はなんかメモリーみたいのに積んでたのかもしれないですけどね。
まあ、うん、どういうふうにしたか、ちょっとそれはわかんないね。
まあ、そうですね。うん、
まあそんなもんです。確かに、でもバグとか載せたからロムに焼いちゃったらもったいない気がするけどね。まあちょっとわかんないです。まあそういうもんでした。CPU でした。まあバーテックスシェーダーに似てますけど、そうじゃなくて、その後の処理とか前の処理もしているところが、まあ時代っつもんですね。シェーダーっつ概念はなかったんで、そうなってたわけです。で、ジオメトリーエンジンからは三角形が出てきます。画面座標形上の三角形で、位置があって、色があって、テクスチャー座標もある。そういうもんですね。で、これをどんどん次のステージに送っていきます。が、次のステージに出るっていくにあたって、ジオメトリーボードっていうのも、ここでおしまいです。まあ、ジオメトリーボードにはコマンドプロセッサーってやつと、そのコマンドプロセッサーから三角形のデータを受け取る、ジオメトリーエンジンっていうのが、6個から12個入ってた。そういうわけで、次に向かう先はね、ラスターメモリーボードっていうのに行きます。違う、ラスターイメージボードだ。で、ラスターイメージボードは、複数枚させます。1枚から4枚。ジオメトリーボードとラスターイメージボードの間は、バスがあります。クロスバーのバスで繋がってます。
専用のバスで繋がってんの？
うん、
うん。
で、これはトライアングルバスっていうんだな。かっこいい。で、まあ、ブロードキャストっぽくいくんだな、つまり。
うん。
バーテックス、じゃない、ジオメトリーエンジン、全部から、ラスターイメージボード全部に、バーッと流れるんで、まあ、結構太いバスなんですよね。で、ここ詰まると困るんで、頑張って早く早いバスにしたよと言ってます。
え、ちょっと待ってくださいね。その、なんだっけ、ラスターボード、
うん、
が複数枚刺さってる時っていうのは、一つのバスに、そのボードが複数枚ぶら下がってるわけ？
そうじゃない？
そうか、
うん。ですね。で、このラスターイメージボードもジオメトリーボードと一緒でいっぱいチップが入ってます。
うん、
で、最初のチップはフラグメントジェネレーターっていうチップです。これはね、5個から20個ぐらい。つまり1個のボードにつき5個あるチップで、三角形を受け取ってなんかするって仕事をします。で、何をするかなんですけど、もうこれはそのレンダリングのパイプラインを思い返すと、簡単に想像できて、トライアングルからフラグメントってそのピクセルを作ってあげるんだね。ということをするチップです。まあ、これは世の中では普通ラスタリゼーションって最近は言いますけど、そういう処理をしてます。このフラグメントってやつは、フレームバッファーのピクセルそのものじゃないんですよ、ところで。ちょっとややこしいんですけど、まあ、色と位置とリプスがあるんだよね。ただ、アンチエリアシングをするので、画面のピクセルよりもちっちゃいんですよ。 スーパーサンプリングの程度に4ですけど、多分 4×4 で、4×4 のサブピクセルでピクセルをつくんだったら16分の1だし、最大は 8×8 のサブピクセルできたって言ってるんで、
うーん、
結構すごいちゃんとアンチエリアシングできたんですね。
かなり細かくできるな。
うん、ただその大きさになっちゃうわけではなくて、大きいサブピクセルとかができる。例えば、そのトライアングルがあるピクセルを全部覆っていたら、全部覆ったサブピクセルっていうのが1個の単位で表現できます。
うんうんうん、
だし、もしかすっていったら、そのかすった部分だけ入ったサブピクセルっていうものを表現できます。で、具体的にはカバレンジマスクという値を同時に持っていて、これは、その 6×6 なり、6×6 はないな、4×4 なり、8×8 なりの、どこが埋まってるかっていうのを表すビットマスクですね。でこういうのを持って歩いています。そういうサブピクセルというかフラグメントっていうのを作るっていう仕事をするのがこのフラグメントジェネレーターなんですけど、5個とか20個とかあるんじゃない？で、それぞれが画面のある部分のフレームバッファーのフラグメントを担当します。ただその、スパーって切り分けて、あなた右下にとかやっちゃうと、語りはできるんで、画面をインターリーブして、まあ、ライン単位とか、そういう単位で、負荷を引き取るようになっていて、そうすることで、労働のバランスがちゃんとされるようにっていうのを気にしてるらしいです。なんで、トライアングルはその、まあ、届いたら、こう自分の担当範囲だったら処理するんだね。で、個々のフラグメントジェネレーターは 16MB の DRAM を持ってます。結構でかいでしょ。これはテクスチャメモリーです。というのは、フラグメントをジェネレートするにあたって、テクスチャを引いて色を決めてあげるので、テクスチャを持ってます。ただすごいのは、個々のフラグメントジェネレーターは、すべて同じコピーを持ってます。つまり、テクスチャをそれぞれのフラグメントジェネレーターは、全部コピーしていて、つまり5とか20とかコピーができるんだよ。
うん。
符号的だよね、随分ね。そういうデザインです。で、フラグメントジェネレーターは、パイプラインする必要があるんですよね。てか、パイプラインした方が早くなるんで、パイプラインしてます。パイプラインするから、4つのエシックで作ったよって書いてあって、エシックって分けないとパイプラインできないのかわかんないんですけど、多分この頃はそうだった。ですね。で、そのステージ、例えば三角形からフラグメントの場所のリストを作るっていうステージがあったり、そのサブピクセルのカバレッジを計算するっていうステージがあったり、テクスチャ読むだとか、テクスチャフィルターするだとか、まあそういうふうなステージに分かれていたそうです。で、フラグメントシェーダーの仕事もちょっとしてるんですけど、フラグメントのリストを作るとこはフラグメントシェーダーはやんないんで、相変わらずここもくっついてるってことですね。現代から見ると。まあそういうわけで、フラグメントがバンバンできてきます。で、こいつが次のステージにまた進みます。で、次のステージはイメージエンジンっていうやつです。これは同じラスターイメージボードの中にいます。フラグメントジェネレーターにぶら下がっていて、1個のフラグメントジェネレーターあたり16個ついてます。で、それぞれ 512KB のラムを持っていて、このラムがだいたいフレームバッファーだと思ってください。つまりフラグメントジェネレーターはそれぞれ画面のサブセットを担当してるけど、そのまたサブセットをこの個々のイメージエンジンは担当してるってことですね。で、これは、入ってきたフラグメントを最終的なフレームバッファーにマージするっていうのが仕事です。アルファ値を見てブレンドしたり、Z を見て弾いたり、カバレッジを見て部分的にマージしたりする。で、フレームバッファーは、アンチエレーシングする場合はサブピクセルを全部持ってる。つまり、画面サイズの 4×4 倍とかを持ってるってことはね。まあ結構合成ですよね。
うん、
なんかね、どんくらいメモリがあったかというと、HD を 4×4 のスーパーサンプリングして出せるぐらいにはメモリを積んでいたらしい。これはパイプラインとかなくて、エシック1個。まあそういうもんです。で、個々のイメージエンジンが、そうやってフレームバッファーの結果を溜め込んでいって、レンダリングが終わるのを待ちますと。で、シーンを全部書き終わったら、イメージエンジンは自分の持っている部分のスーパーサンプリングしてあるピクセルから本当のピクセルの値を計算して出して、つまり平均して出して、 最後の本当に画面に出すハードウェアに送りつけます。その最後のハードウェアはディスプレイジェネレーターボードっていう、Yet Another ボードで、これは受け取ったピクセルをガンマ補正して、アナログのシグナルを出すっていうだけのもんですね。中ハードウェアなんですね。以上。なんですけど、まあ、振り返ると、まあ、ボードは2つありました、今日分けて。
うん。
ジョメトリーボード。次のステージがラスターイメージボード。これは複数枚させます。ジョメトリーボードとラスターイメージボードはトライアングルバスっていうバスで繋がってます。ジョメトリーボードにはコマンドプロセッサーっていう GL のコマンドを解釈するやつと、GL のコマンドに入っているプリミティブから三角形を生成するジオメトリーエンジンっていうのが入ってました。でジオメトリーエンジンっていうのはロッカー12個あって、インテルのメディア CPU である X じゃない、i860XP っていうのと、メモリを2メガ積んでました。で、コードは書けます、CPU なんで。で、SG シリコンガラフィックスの社員が頑張って書いたアセンブリが入ってます。で、ジオメトリーエンジンから出てきた、画面座標になった三角形は、ジオメトリーボードを出て、トライアングルバスを通って、ラスターイメージボードのフラグメントジェネレーターとに入ります。でこいつは5から20個あって、画面の部分を担当してますと。で、個々のフラグメントジェネレーターは ASIC4 つと 16MB のテクスチャメモリーを持ってます。で、フラグメントジェネレーターは三角形からフラグメントというピクセルを作って、こいつはスーパーサンプリングされたもの、つまりアンチアリアシングに対応したピクセルを出してくれます。で、そのフラグメントってのは今度はイメージエンジンってのに行って、このイメージエンジンってのは最終的なフレームバッファーを持っていて、フラグメントをフレームバッファーにマージするという仕事をしますと。イメージエンジンはフラグメントジェネレーターあたり16個ついていて、ここのイメージエンジンは ASIC 一つと 512KB のメモリーを持っています。ディプスと色を持ってますと。で、イメージエンジンはそのフレームバッファーを溜め込んで、シーン全体の描画が終わったら、サブピクセルの平均を出して、本当の画面の色っていうのを作って、最後にディスプレイボードっていうのに送ると、ディスプレイボードはその結果をガンマ補正して画面に出します。これが 30fps で動くと。
うん。
まあ、そんなハードウェアで、レンダリングパイプラインっていうのがあったけど、まあまあそのままハードウェアになってたと。ただしシェーダーみたいなのはなくて、今シェーダーになってる部分と今システムがやってる部分っていうのはぐちゃっとまとまって入ってた。そういうことですね。最初の方にちょっと向井さんが言いましたけど、これ GPU みたいなもんで、その他に本体があります。
うん。
本体は最初はね、クリムゾンっていうワークステーションだったらしい。これ値段はよくわかんない。うんで、このリアリティエンジンは2っていう後期機種があって、これはね、オニキスっていうサーバーみたいなのに刺さっていて、これはね、冷蔵庫、旅館の冷蔵庫みたいなサイズだな。ワンドアでジュースが入ってるやつね。
はいはい。
で、自称スーパーコンピューターでした。で、CPU は、MIPS の CPU が1個から6個乗ります。で、世代によりますけど、100MHz から 250MHz ぐらい出た。で、まあ99年まで売ってたんで、まあ、最後の方は多分その早い CPU だった。ですけど、まあ、Pentium が 60MHz だったことを考えると、まあ、早いっちゃ早い。
うん。
し、まあ、コアもまあ、いくつかあったんで、それなりにスーパー感がないこともない。で、これに、リアリティエンジンがつきました。おいくらでしょう？
え、全く想像ができない。当時高いよね。
まあ、ちなみに、インフレ 80% ぐらいですね。そっからここまで。
うん。
今の価値の半分ぐらいに言えばいいですよ。
100万円ぐらい？
10 万ドルから25万ドルです。
25万ドルか。
今で言うと、40万ドルぐらいだな。つまり4000万円ぐらい？
すごい高い、
ね。すごいっしょ。高いこと有名だったらしい。
スーパーコンピューターですからね。
誰買うんだろうね、と思ったんだけど、僕の、タグイマレの検索ユースで調べたところ、日本で買ってたのはね、見つかったのは、湾口空港技術研究所っていうやつで、なんとか法人ってやつだな。行政。
特別な行政法人？
あ、それ、そういうの。うんうん、が95年に、買って使った事例の論文っていうのが見つかりました。買った人いた。 まあ、大学とか研究所が、なんか買っちゃってたんだね。と、
うん、
いうことですね。まあ、これ定価なんで、もしかしたら、なんかだからディスカウントがあった可能性はありますけど、
うん、
そういう、代物でございました。
はい。
ちょっとこの後ザザっていくと、
はい。
まあ、その後今日に至るわけですけど、まあ、その後ね、GPU っていうのは NVIDIA とかいろんな会社出てきて、
はい。
ASIC でダウンサイズして、メモリも減らして、機能も減らして、値段も100分の1ぐらいにして、
うん、
もっと安いかもしれないけど。
そうね。
で、20世紀の割のね、PC の 3D ゲームブームというものを生んだわけです。
うん、
その頃のハードウェアっていうのは、ハードウェアのレンダリングパイプラインをハードウェアにマップするという方針は大体、リアリティエンジンと一緒といえば一緒のような感じでした。で、豆知識としてはね、SGI っていうそのシリコングラフィックスだな、会社は景気悪くて、はい、
うん、
99年にグラフィックス事業を辞めて、グラフィックス人員はみんな NVIDIA に売り渡されました。
あ、そうなんだ。
はい。で、その後ね、だんだんこうグラフィックスはリッチになって、やっぱシェーダーいるわとかいう話になって、2001年ぐらいからシェーダーが入ってくるんですけど、2007年にクーダってのが現れて、
うん、
テスラっていうアーキテクチャになるのね、GPU が、
うん。
その頃からね、ちょっと様相が変わってきます。で、今までは、レンダリングのパイプラインごとに全部別々のハードウェアがあったんですけど、この辺からは、バーテックスシェーダーもフラグメントシェーダーもクーダーも全部ストリームプロセッサー、そいつでそのクーダーコみたいなやつで動かすことにしましょうというようになりました。そこからね、まあ結構 GPU のアーキテクチャは変わっていくんですね。今の GPU っていうのは、このストリーミングプロセッサー、じゃあストリームマルチプロセッサーかな。というのと、キャッシュメモリーが、その GPU の上の大サイズの大半を占めて、他のものはゴニョゴニョってついてるみたいな作りになってます。NVIDIA も、カタログとかでは、俺場合のストリームプロセッサーすごいよとかそういう話ばっかしてる。ですけど、当初の疑問に戻ると、シリーズじゃない部分は、今の GPU どうなってんのかっていう、ことが気になりますよね。
はい。
まだ入ってる。
うん。
ですよ。で、何が入ってるかというと、入ってるものね、新しい、まあ一番新しいのはチューリングっていうアーキテクチャですけど、ゾムるとね、あんま書いてないんだよね。でも、本文をよく読むと入ってます。
はい。
それはね、その、歴代の NVIDIA アーキテクチャ論文っていうのがあって、それをこうよく読んで、用語をマスターして、最新のホワイトペーパーをこうテキスト検索とかしながら読むと、あることがほのめかされている。があんまり強調してなくて、彼ら的にはもうそこは推しではなくなってんですね。
うーん、
で何があるかって話ですけど、リアリティエンジンでのコマンドプロセッサーみたいなやつは見当たりませんけど、多分スケジューラーとかが入っていて、そいつがやってくれてると思われる。で、次で、バーテックスシェーダーに頂点を渡すとかそういうことをする。ジオメトリエンジンのシェーダーの手前の部分っていうのは、ポリモーフエンジンっていう名前で入ってます。これはね、一時期は押してたんだよ。テッセレーションシェーダーみたいな、三角形から、さらに三角形を細かく出すみたいな機能を押していた時期があって、そういう頃はこれは活躍してましたけど、今は図からはすっと消えて、マスが入ってます。今は、RT コアっていうレートルチップを押してるんで、そっちが図に入ってますけど、入ってます。で、バーテックシェーダーから、頂点と三角形が出てきて、フラグメントになるんじゃない？で、リアリティエンジンはフラグメントジェネレーターってのがありました。今の GPU はもちろんフラグメントシェーダーありますけど、その手前にフラグメントリストを作って公開するはずでいます。ラスターエンジンではいます。これはまだ図に載ってます。
うん、
ちょっとだけ。で、フラグメントシェーダーからフラグメントに出てくるんじゃない？で、そいつをフレームバッファーというかテクスチャーとかにマージすんじゃん？ Z とか見てさ。これまだいます。レンダーアウトプットユニット ROP って名前でメモリーコントローラーにくっついてます。
うーん、
ディラムの手前で受け取ってなんかすんだな。
うんうん、
で、その他に GPU の中にあるグラフィックス用のハードウェアとしてはテクスチャーを読むっていうのがあって、これ結構手間なんだよね。まずフィルターしなきゃいけないじゃない。バイリニアフィルターとかで滲むというかピクセルの境目が見えないようにするとかが必要なんで、そういうことをしたり、あと、テクスチャーに2次元だけどメモリって1次元なんで、キャッシュも2次元アウェアにしたいじゃない？だからテクスチャー専用のキャッシュとかもある。っていう感じで、 テクスト周りは割とね、手厚い。まあ、こういうハードを受けて、GPU 全体の構成も引きずられてます。まず、ポリモーフエンジンっていうのは、あのね、ストリームマルチプロセッサーに入れちゃうと多すぎんだよ。だから、2個とか4個とかの、その SM の間でシェアしていて、そのポリモーフエンジンをシェアする単位を、テクスチャープロセッサークラスターっていう名前で呼んでいて、グループ化されてるのね。同じように、ラスターエンジンも全部の SM につけると多すぎるんで、何個だったかな？なんか、十何個とか何十個とかそういう単位の SM の間でシェアしていて、これをグラフィックスプロセッサークラスターって名前でグループ化してます。多分このクラスターの中は早いインターコネクトかなんかあるんだよね、多分ね。っていう感じで、ストリームマルチプロセッサー、TPC、GPC っていう階層構想が GPU の中にあるんだけど、これって完全にグラフィックス用で、GPU、GPU 的には必要ないものなんですよね。意外とね、この GPU、GPU で、マシンラーニングの時代でも、そういう構造は残ってました。
なんか GPU、GPU で行動って、そのスレッドのローカルと、なんかそのクラスターローカルみたいな、微妙にシェアされてるみたいなメモリー領域がちょっとあって、みたいになってますよね。それはその構造を反映しているわけではない。
それは、ね、うん、それが違くて。
それは違うのか。
ストリームマルチプロセッサーなんで、ストリームマルチプロセッサーの中に、ストリームコアってのがいっぱいいるんだよ。
はいはいはい。そっか、そっちの単位なのか。
そう。ストリームマルチプロセッサーっていうのがいっぱいコアを持ってるんですよ。
そうか、そうか。
その外側にさらに構造がある。というか、階層があるんですよ。
そっか、そっか。それはもう GPU、GPU には何の関係もないものなんだ。
何の関係もないと思われますけどね。だって、
そうだよね。
GPU、GPU ってさ、メモリ、配列読んで配列書くとかそういう世界じゃん。
うん。
だからストリーム、マルチプロセッサーのストリームって言われてもさ、GPU、GPU してると全くストリーム感ないんじゃない？
うん。
なんだけど、グラフィックスを見ると、トライアングルとか流れてくるんだよね。プラグメントとか。
まあね、
そういうのを見ると、あ、確かにストリームかなっていう気持ちになる。てか、そういう名前の由来なんですけど。
はい。
そのグラフィックスの話を読むと、あ、ストリームマルチプロセッサー確かにストリームしてるわっていうのがわかる。
はい。
が、AI 勢的にはそのチップはよこせみたいな気分かもしれない。
そこを逆になんかうまく転用できたりしないんですかね。逆にじゃないか。
どうなんだろうね。テクスチャー読むとかはできるかもしれないけどね。フィルターだから。ただまあ相対的にそういうポリモーフエンジンだとかラスターエンジンだとかいうものの大サイズの比率ってのは下がってると思いますけどね。もうそのストリーミングマルチプロセッサーだとか、その中に入っているレイトリチップだとか、テンサーコアだとかってのが大きくなってきてるんで、グラフィックス部分っていうのはこう、しょんぼりした扱いを受けているし、図からは姿を消していると。つわけでね、結構残ってんですよ、まだ。よかったねっていう。
まあ。ね。
殺せないからね。
てか GPU、グラフィックスのために使ってる人もいますよ、いっぱい。
知ってる。まあこの、でも消したいじゃん、普通に考えて。邪魔くせえじゃない。だってカタログだから押せないからさ。AI 人材とか買ってくんないから、これ良くても。で、消せないのかなと思うんですけど、そういうのは研究はしてるっぽくて、GPU、GPU のチップの上で、こういうパイプラインのプログラマブルじゃない部分をプログラムするっていうことをするっていうペーパーはありました。ただまあ、まだ入ってないと思う。
そんなに実用的になってないっていうことですかね。
ただ一方でこれ、まあレイトレとかやり始めてんじゃない ?GPU レイトレ。これが来ると、いよいよいらなくなるんで、もしかしたらそっちの方が先に来ちゃうのかもしれないですね。つうわけでね、GPU は、ちょっと謎を解けたような、
はい、
相変わらず何やってかよくわかんないような気もするが、
そういうもんでした。僕はまだよくわからないですけど。
まあね、フラグメントをジェネレートするための回路というのが何をしているのかって言われると、さあねって感じではするけど、外側に何があるかはちょっと分かったでしょ。
そうですね。
まあそういう論文でした。
はい。
わかります？
いや、これなんかさ、リアリティエンジンの話に戻りますけど、なんかこっちではインテルの CPU を使うけど、こっちでは ASIC を使うみたいな構成なのは何なんですかね。
ね。わかんない。多分、バーテックスセーラーとかの部分って、あんまり地名じゃなかったんじゃないの？
CPU でやるのはちょっと無理があっ るっていう話だったのかな。
あるいはコードが長いとか、
うん、
複雑だったのかもしれないですね。まあ、ね、
うん、
まあ、リアリティエンジンじゃなくても、バーテックス社の方が長いのは一般的な傾向です。
うんうん、
頂点の方が数少ないんで、そっちでなるべく複雑なことを済ましたいというのが、まあ少なくとも最近まではそうだった。今はわかんないですけどね。そんなもんすかね。
はい。
じゃあまた次回。
はい。